アグリの未来。
皆さんこんにちは、日本経済新聞社編集員の吉田忠則です。
皆さんこんにちは、井上由美乃です。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わる全ての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。さて、6月の第3日曜日は父の日ということで、母の日といえばカーネーションを贈る習慣があるのは皆さんよくご存知だと思いますが、父の日といえば吉田さん、どんなお花を贈る習慣があるかご存知でしょうか？
父の日に決まったお花を贈る習慣ってあるんですか？全く知らないです。
実はあるんです。黄色いバラを贈るそうですよ。あとはひまわりも父の日には人気のお花だそうです。
そうですか、全く知りませんでした。ところで花の話題が出ましたけれども、花を育てることももちろん農業ですね。で、農業の中でも特に柿農業や柿栽培と呼ばれて、切り花、観葉植物、苗木などを生産して出荷する産業を指します。で、柿農業っていうのは例えばですね、収益性が高くて食用の農作物に比べて一株あたりの単価が高いので、経営効率がいい品目が多いのが特徴です。ところでちょうど1年前に6月ですね、昭和を代表するあるスポーツ選手が亡くなったんですよね。
スポーツ選手どなたでしょうか？
長嶋茂雄さん。はい。で、長嶋茂雄さんは花屋にとっても憧れていたんですよね。で、例えば、ですね、事前の中に若い頃から花屋に憧れたほどの、花好きで、とにかく一日花を見ないと心の安らぎが得られない。で、スランプに陥りやすい梅雨の時期にはアジサイ、8月になれば暑い日差しの下で僕の大好きなひまわりが咲く、とっても花が大好きな方だったんです ね。
意外でした、なんとなく。
あ、でも長嶋茂雄さんご本人がですね、まさにひまわりのような、こう非常にこう我々にとってですね、お日様のように輝く存在だったんですよね。今年もですね、暑い季節がやってきますね。でもその中で咲くひまわりを楽しみましょう。
そうですね、ひまわり、私も大好きなお花の一つなので、今年必ず見に行きたいなと思っています。そしてお花を育てることも農業の一つということで、柿栽培農家さんのところにもいつか取材に行ってみたいです。それではアグリの未来、早速始めてまいりましょう。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
食料は重い荷物を背負い今日も旅をする。それは作る人たちの思い、届ける人たちの思い。
いただきます。
食べる人たちの思い。さまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続ける。久保田はその思いを大切につないで、持続可能な食料システムを実現していきます。フォーアース、フォーライフ、久保田。
アグリの未来、未来を耕す人。このコーナーは農業の現場で伝統的な手法にとらわれず、さまざまな変革にチャレンジする担い手にフォーカスし、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナーです。今日はいつものような農場ではなく、東京都武蔵野市にあります吉祥寺駅の北口から続く吉祥寺サンロード商店街に来ています。吉田さん、今回は商店街ということですが、取材先はどこでしょうか？
はい、そうですね、今回はこの吉祥寺の商店街にあります八百屋さん、中野八尾日で吉祥寺本店を運営している加藤康さんにお話をお伺いしようと思っています。加藤さんはこの他にも世田谷の方でもお店を運営してますね。で、この吉祥寺本店なんですけれども、終日ですね、お客さんが途切れない繁盛店で、はい、その背景にはですね、加藤さんのこの仕入れや販売のさまざまなノウハウがあります。そのあたりを伺ってみたいと思っております。
はい、
今見えてきましたね。
あ、本当ですね。
八百屋さんが見えてきました。建物はレンガ調の造りなんですけれども、お野菜がもう目の前にたくさん並べられていますし、どれも色鮮やか、そして袋にたくさんお野菜が詰められているんですよね。で、今日は平日なんですけれども、本当にお店の中にはお客さんたくさん列になってお買い物をしている方が見えます。すごい賑わっていますね。それでは加藤さんにお話を伺ってみましょう。はい、ということでお店の2階にお邪魔しております。それではこちらの八百屋さん、中野八百秀を運営している株式会社レインズマム代表取締役加藤康さんにお話を伺います。加藤さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですけれども、加藤さんはなぜ八百屋を開こうと思ったのでしょうか。
私の祖父がまず八百屋をやってまして、東京都中野区なんですけれども、ただうちの祖父が少し早く亡くなってしまったんですね。で、うちの親父お父さんが急遽継ぐことになって、で親父がやってまして、で僕もやっぱりこう物心ついた時からやっぱ八百屋で育ってたので、まあ普通に八百屋をやるっていうのはもう自然というか、まあ売れてもいましたので、まあ繁盛店なので、まあゆくゆくはやっていくのかなというところですね。
はい。お父さんのそのお仕事が非常にこう、まあ繁盛うまくいっていたということで、はい、やっぱり自分も独立してやってですね、自分の腕を試してみたいと思ったんですかね。
そうですね、それもありますし、まあうちを親の会社お店同族経営で親族がいっぱいいたんですよね。いとこだったりとか、おじさんだったりおばさんだったり、だそういうところのしがらみもちょっとあって、まあ、出て自分でやりたいな、試したいなと思いもありつつ、しがらみからちょっとこう抜け出たいっていうところもあってっていうのが理由ですね。
はい。八百屋を営んでいる家庭で育ったということで、はい、どうでしょう、家庭の食卓にとって野菜っていうのはどういう位置づけだったんでしょう。は
い。まあ、やっぱ小さい頃からうちの母親も常に自炊で作ってまして、でやっぱり野菜が中心なんですよね。まあ、サラダだったりですとか、でうちの母親の実家もともとお肉屋さんだったんですね。でお肉ももちろんなんですけど、まあ魚でもやっぱり野菜を主にして、どの肉を使おう、どの魚を使おうっていう感じで、もう常に野菜が中心でっていう食卓でしたね。
はい。おそらくですね、このお店にいらっしゃるお客さんも、まあ、そういう野菜が楽しみ方をですね、はい、している家庭なんじゃないかと思うんですけれども、はい、この近くってスーパーも多いですよね。
そうですね、もう目と鼻の先には声優さんがありますし、コピスさんの下には三浦屋さんっていう高級スーパーがありますし、もちろん吉祥寺の駅なのでアトレがあります。アトレには九州屋さんだったりとか紀ノ国屋さんだったりとか、もうそれこそいっぱい八百屋さんがあるようなライフさんもありますし、
はいはい、こういうその競争が激しい立地で、はい、野菜を売るためにどんな工夫をしてるんでしょう。
はい。まずはやはり価格ですよね。やっぱり安い、まあ元々ね、父親の店が安売りのお店ですごく繁盛していたので、やっぱそういうイメージ、安く売るっていうイメージがありますので、まずやっぱ価格に敏感になることですね。
確かにどれも本当にお安くて、はい、今日もう買って帰ろうかなっていう
ありがとうございます。
ちょっと、ね、思っちゃうぐらい、はい、どれもお財布に優しい価格で、はい、毎日お野菜を買われる、はい、まあ、飲食業の方とか主婦の方とかはとっても喜ばれるんじゃないですか。はい。
そうですね、やっぱり安いと買うつもりもなかったものも手に取ってもらえるっていうのと、あとお客さんで一番印象に言われた言葉があって、お宅ができてから毎日野菜を食べる量が増えたよって、これやっぱ嬉しいなと思って、あえて安く売ることによっていろんな野菜を手に取ってもらえる、でいろんな調理をしてもらえるっていう、で野菜の消費量が増えた、家庭で増えたっていうのはすごくいいことかなっていうのは思いますね。なのでやっぱり価格に敏感になる、安ければいいってもんでもないんですけど、やっぱり敏感になるっていうところですかね。はい。
お店を拝見したらですね、はい、袋に割とたくさん入っているのが多かったと思うんですけども、はいはい、あれも売り方の工夫なんですかね。
そうですね、まあ、今旬の野菜でいうとズッキーニですとかゴーヤですとかトウモロコシ、オクラ、これなんかは別に1本で売ってもいいんですけれども、 うちは2本で売ってるんですよね。そっちの方がなんかお客さんが面白いのかな、八百屋っぽいというか、ずっしりして手に取った時に、あ、この重量でこの値段ならいいわっていうふうに思ってもらってるのかなっていう気がしますね。
そのあたりの売り方っていうのはお父さんの方のお店と共通なんですか、はい、それともこちらで店を開いて、はい、自ら工夫された点なんですか。
自ら工夫しましたね。最初はもちろん1本ずつやってたんですけど、なんか売れないなと。で、1本入れるのも2本入れるのもお店としては2本入れた方が楽なんですよね。でいうのがあって、試してやってみたら、それがすごくもう倍以上売れたんですよね。試しでやってみたら、
そんなに違うんですね。
そうなんですよ。これは面白いと思って、高くなりすぎちゃダメなんですけど、安くなった時にはもう1本のものは2本で売るっていう風に今は定着しましたね。
玉ねぎもたっぷり入ってましたよね。
今そうですね、今新玉ねぎなんですけれども、店頭で売ってる小さいサイズなんですけれども、今は 700g 入れてますね。 700g 入れて100円なので、まあとても喜ばれてるような感じですね。
これはあれですか、お父さんの運営してるお店と客層というかマーケットが違うんですかね。
そうですね、うちの親父がやってるお店は中野ブロードウェイの地下なんですけれども、飲食店のお客様がたくさんいらっしゃるんですよね。なので中野のお店の方は大きいサイズのものがとても好まれる。で、最初僕もそれでやったんですけれども、もう全く売れなかったんですよ、大きいサイズのものが。で、これはどうしようってことで、どんどんサイズを小さくしていったんですね。例えば人参だったら L サイズを売ってたのを S サイズにする。玉ねぎも L サイズじゃなくて S サイズにする。でそしたらまたこれも売れるようになったんですね。
同じお野菜を売るといっても、はい、それぞれの違うニーズに応えるっていうのはなかなか、
そうですね、
なんか新鮮ですけど面白いですね、
はい、だそこを僕の妻なんかも聞くと、大きいと使い切れないんだと、1回の料理で。で小さいサイズであれば足んなければもう1本使えばいいし、やっぱカットしちゃうと持たない、日持ちが悪くなっちゃうので、そこは聞いて、あ、そうかと。ちょうどいい使い切りサイズ、玉ねぎなんかも大きいと半分カットして結局切ったとこからダメになっちゃうけど、小さいサイズだったら1個使って足りなければもう1個使う、でちょうどいいサイズっていうのが言われて、僕は全然分かんなかったんですけど、言われて気づいたような感じですね。
この点もうちょっと掘り下げてみたいんですけれども、はい、例えばスーパーと比較した場合に売り方とか客層の違いっていうのはありますかね。
いや、スーパーさんに関しては多分同じと思うんですよね。やっぱり声優さんに行ってるお客様はもちろんうちにも来ますし、多分いろんなとこ回って共通はしてると思いますね。
その中でこのお店を選んでくれるお客さんっていうのがたくさんいるんですよね。
まあ、ありがたいことにそうですね、はい、
でお店を運営するにあたって、はい、例えば野菜の並べ方、このあたりの工夫はありますか。
そうですね、やっぱり吉祥寺サンロードということでたくさんのお客様が通られるので、店頭に関してはなるべく安いものをですね、価格買っても買わなくてもとりあえず目に入ってもらうことが大事なので、なるべく安いものを置くと。でやっぱり八百屋で季節を感じてほしいんですよね。お店に来て、あ、この春夏秋冬を感じてほしいので、なるべく旬のものは店頭に出すと。であとは彩りですよね。同じ色に固まらないように、途中で緑ばっかりだったら赤入れたりとか、そういう差し色というか配色には気をつけてますね。
すごいそれを感じたんです。最初にお店の前を通った時に、いろんな、本当におっしゃった通りで、緑、お野菜だから緑っていうわけではなくて、黄色とか赤とか、まあ、お芋の紫とか、はい、すごい目について、はい、でよりこう八百屋さんならではのライブ感みたいなのを感じられて、はい、本当にまんまとというか楽しい気持ちになりますよね、
はい、そういうふうに買わなくてもいいんで、見るだけで楽しんでもらうのも大事かなっていう、まあ、人通りも多いですし、それが次に購買につながってもらえればうちとしてはいいかなと。あとはサラダ野菜だったらサラダで固めると、サラダ作りたいんだと思ったらレタス、キュウリ、トマト、セロリっていうのはまとめて買えるようにはしてます。でさらにそこの上で配色をどうするかっていう感じですかね。
毎日の仕事は何時からスタートするんですか。
だいたい3時半から4時ぐらいにスタートしますね。
朝ですね。
朝です、はい、
未明と言ったらいいですかね。
そうですね。
どういうお仕事から始まるんです。
まずは前日の、うち毎日在庫を取ってるんですけれども、その在庫をチェックして、今日仕入れる野菜果物の量をまず確定する、そこからがスタートですね。
仕入れはどうなってるんでしょう。
はい、仕入れはもう僕一人で、新宿のヨドバシ市場に 毎日買い付け行ってますね。
代表がその、自ら買い付けに行くっていうことは、はい、仕入れがやっぱりお店にとってはとても大事なんですかね。
そうですね、まずは仕入れがないとそもそもあの商売お店がスタートしないですので、そこは僕がやってますね。
仕入れる際にこうポイントにしてるのはどういうところですかね。
やはり旬の野菜ですよね。旬の野菜果物はまず抑えると、であとはやっぱり価格ですよね。あのやっぱり 高かったらこんなにいらないよねとか、安かったらいっぱい仕入れようとか、やっぱその市場行ってその担当者と話して、でその日売るもの買う量を決めるっていうような感じですかね。
店頭に出てお店を切り盛りするのは、はい、これはどちらかというとスタッフの方に任せてるんですか。
そうですね、もう完全に社員に任せて、各店舗に店長いますし、あの長く働いてる方もいらっしゃるので、もうあの市場から指示出しておのおの動いているような形ですね。
先ほどその収録に入る前に代表が店頭に出ていて、はい、そのシーン見ていたんですけども、はい、お客さんと会話してましたよね。
あ、そうですね、はい、
あのスーパーと共通とはいえ、ああいうシーンっていうのはスーパーには多分あまりないと思うんですよ。
そうですね、
お客さんとコミュニケーションできるっていうのは、はい、あのお店を運営する上でも大きいですかね。
大きいですね。やっぱりもう今吉祥寺で10年なんですけれども、もう10年来来てるお客様もいて、やっぱもう顔見知りというか、別に野菜のことじゃなくても、ね、こんにちは、おはよう、あ今日来たんだぐらいの感じで、そういうなんか第三、まあ、サードプレイスじゃないですけど、第三の場所になってもいいのかなっていうのは思いますね。
商店街でやってるからこそですよね。
そうですね、
そういう関わりがあるのも、
はい、
ところで、はい、この近くにもう一つ売り場ができたんですよね。
先月、そうですね、はい、
それはどういう感じなんでしょうか。
もともとうちでアルバイトしてた子がいたんですけれども、その子がもう一つのアルバイト先で、まあ、飲食店やられてる会社なんですけれども、そこの代表の方がもともとそのダイヤ街というところで八百屋さんをやってくれないかってことでお願いしてたんですね。でその八百屋さんが撤退してしまったので、うちに話が来たっていう感じですかね。
どういう営業スタイルなんですか。
もう本当に曲がりなんですよね。あのビアホールの前を店頭借りて、9時から4時の、7時間の曲がり営業ですね。
あの至近距離で2つ売り場ができて、はいはい、それお客さんをこう分け合っちゃうっていうか分散しちゃったりはしないんですか。
最初、そうですね、最初の1ヶ月ぐらいはやっぱり、自社競争というか食い合いみたいな感じになって、ダイヤ街の方、新しく出した方が忙しくなって、本店はちょっと暇になっちゃったような感じなんですけれども、ここ1週間ぐらいでダイヤ街の新規のお客様が増えまして、で常に並んでる状態なんですね。なので今までこうちょっと面白半分で言ってた本店のお客様がもう並んでまないと買えないということで、また戻ってきてるような感じになってますね。
そうすると合わせると、例えばその1が 0.5 と 0.5 に分かれたんじゃなくて、はい、今現在は1以上になってるっていうことですかね。
そうですね、1ヶ月半やって 1.、 そうですね、かなプラスに合わせてプラスにはなって、去年比と比べてもプラスになってますね、もう、
はい、あそうなんですね、
はい、最初は本当にちょっと本店暇になっちゃってショックだったんですけど、あのここ1週間ぐらいで本店も戻ってきて、ダイヤ街も忙しく、あっちの新しい方も分店も忙しくなったので、ようやく安心しましたね。
あれですかね、軌道に乗れそうですかね。
そうですね、あ僕なんか1年2年かけて軌道乗ってけいいかなと思ったんですけど、もう早くも目標を1ヶ月半ぐらいで達成しまったので、ちょっとこっちのオペレーションが全く追いついてないというか、もう忙しすぎちゃって。
向こうで売ってる野菜っていうのはこのお店から持ってってるんですか。
そうですね、全部本店の方で入荷して梱包してで運ぶので、もう本店がちょっとこう大変なことになっちゃってますね。
スタッフの皆さんご苦労様です。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
ところで閉店は今何時でしたっけ。
本店の方が8時ですね。
これは毎日お店を閉める前は若干その値引きしたりはするんですか。
うちはもう最初から全くしないですね。
それはなぜでしょう。
まあ、最初値引きしてたんですけれども、オープンした当初はもう全く売れなかったので、もうやめてしまえと。であとは、まあ、僕の考え方としては午前中のに買いに来てくるお客様にやっぱ申し訳ないなと、夜安くしてしまうのはやっぱ同じものを午前中に来たから高い、夜に来たから安いだとやっぱちょっと不公平かなっていうのが 僕の中でありまして、いろんな要因が重なって辞めちゃいましたね、はい、
無理にだからその日のうちに売り切ろうっていうわけじゃないんですよね。
そうですね、うちの店舗の場合ですと休みが正月の三が日とお盆の1日しかないので、常にお店が開いている状態なんですよね。で特に、お正月とかお盆とかゴールデンウィーク長期休みの日は市場がそもそも閉まってるんですよね。じゃあそうやってどうやって営業するのかって言ったら、やっぱり買ったものを冷蔵庫で保管して鮮度を保ちつつ売ってるので、やっぱそこで売り切れにしてしまうと市場がなかったら営業ができないというような形になってます、はい、
ところでこの番組、そのリスナーの皆さんは農家の方も多いと思うんですよね、はい、そこでどうでしょう、八百屋を運営している立場として、はい、農家の皆さんへのメッセージってのはありますでしょうか。
いやもう、まあ、僕は農業の経験がなくて東京生まれですし農業の経験がないので、そもそも農家さんがいないと僕の商売は成り立たないんですよね。僕は八百屋なんで本当に右から左へ流してるだけなんですよね。農家さんが作って、運送会社が運んで市場が引き取ったものをお金を払って買って店頭並べてるってだけですので、もうそもそも農家さんがいないとも始まらないという、もう頭が上がらないですね、はい、
ところで、例えばですね、売り方に関して、はい、農家の皆さんって自分で直売所で売ってるケースも多いと思うんですよね、はい、そういう皆さんへのなんかこうアドバイスというか、はい、こうもう一工夫すればっていう点は何かありますでしょうか。
そうですね、もうそもそも直売なので、もう鮮度はもう、ま、かなわない、間違いないですよね。取ったものをすぐ出せる、プラス例えばきれいに袋詰めをしてみたりとか、そのままバッと出すのをライブ感があっていいかもしれないですけど、例えばきれいにグラムをもうちょっと増やして袋詰めしてみたりですとか、売り方をこう見せ方というかを工夫していったら、もっともっとこう売れるように、まあ、売れるようになるというと偉そうですけど、今まで買ってスルーしてたお客様が目に留まるかもしれない、あれ袋きれいだなって、なんかすごくきれいな野菜が置いてあるわっていう人たちも取り込めるのかなっていう思いはありますね。
袋がきれいっていうのはなんか詰め方の工夫とかあるんですか。
そうですね、うちの従業員とかはこうざっくばらんに雑に入れるんじゃなくて、ちゃんとこう互い違いで、じゃがいもでしたらこう互い違いになってきれいに見えるように入れてみたりとか、人参、まあ、S サイズ5本詰めるのもしっかりこう3本は下2本は上向くとか、
すごいですね、
とかあとは下にならない、この何て言うんでしょうかね、葉っぱがついてる方を下にする、袋詰めするときに。
なんでですか。
こう当たっちゃうんですよね、こう置いたときに、なんて言うんでしょう、こう根っこの方を下にして袋詰めすると、やっぱこう置いたときに潰れちゃうんで、葉っぱがついてる方を下向きにしてガチャンするとこう綺麗な三角形になるんですよね、袋詰めすると。だそういう風にとか細かいですけど。
それ例えば人参の話ですか。
そうですね、人参は特に形が三角形になってるので、だそれを合わせて上の部分を袋詰めしてこうガチャンすると綺麗な三角形になって見えるよっていう、
細やかな工夫がすごいですね。
そうですね、細かいんですけれども、そういうところがちょっとずつ積み重なると大きくなると思ってますので。
トマトなんかもなんか工夫あるんですか。
そうですね、今不揃いの形が大きい小さい、ちょっと形悪いなっていうトマトを仕入れてるんですけど、それはもう1キログラム入れてるんですよね。1キロって結構多いし、
結構多いですよね。
そう、こんないらないよと思われるかもしれないんですけど、もう1キロじゃなきゃダメなんですよ。なぜかわからないんですけど
でもデータ的に言うと、
そうそうそうです、そうです、
1キロだと売れるっていう、
はい、であと今例えば1キロで売ってたものが高くなったから800グラムに減らすって一番今嫌じゃないですか。この実質値上げみたいな、このそういうのはなるべく やらないようにしててますね。
あと市場で仕入れていて、はい、こう感じることはありますか。例えば産地の違いとか、はい、まあ良し悪しとか、
はい、まあ、やっぱり市場っていうのはその商品一つの品目に対してその商品が途切れないように産地リレーをしていくっていうことなので、やっぱり旬の産地に来れば品物いいですし、終わりかけの産地はどうしてもやっぱりいまいちになってきちゃうかなっていうところはあるんですけれども、やっぱりいい産地さらにいい生産者っていうのはもう確実にいますよね、はい、
そうでないパターンもあるんですか？
そうですね、生産者によっては毎回この生産者の品物良くないよねっていうのもありますね。
それはなぜどの生産者かって分かるんです？
今市場から来る箱に生産者の名前ですとか書いてあるんですよね。しっかり記載されてるので、例えば、まあ、レタスなんか買ってその買った日に悪かったらもうすぐ報告するんですね。今だと写真撮って市場にも LINE で送っちゃう、ショートメールで画像送っちゃうんですよね。それで報告しているような感じですかね。
いまいちだなと思う生産者の傾向はありますか？
まあ、私が完全に独断と偏見なんですけれども、偉い人、まあ、例えば部会長ですとか偉い立場のある人に意外と多いかなというのは感じますね。
どこの産地とは聞きませんけれども、なぜなんですかね。
やっぱり、まあ、忙しいっていうのもあると思うんですよね。その他の仕事、上の立場になればなるほどいろんな管理もしていかなきゃいけない、会の管理もしなきゃいけないでしょうし、まあ、あとは純粋に若手が意見を言えないのかなとか、そんな感じも受けますし、この生産者良くないんだけどって市場に相談してったら、市場の人間が、うん、それ多分部会長だなっていうのが何人か聞いて、いろんな品目で聞いたことがあるよっていうだけなんで、僕が勝手に言ってるわけじゃなくて、意外と証拠はあるというかデータはあるよっていう。
そうですね、まあ、ちょっと耳に痛い言葉かもしれませんけれども、産地の皆さんもあれですよね、こういう声に耳を傾けてちょっと気をつけた方がいいですよね。
まあ、そうですね、やっぱトップの商品がとなるとやっぱりその産地のイメージがね、良くなってなってしまうので、やっぱりそれはでも立場関係なくやっぱ気をつけていかなきゃいけないかなと思いますね。
まあ、そうですよね。
はい。
若い人も含めて。
あ、そうそうそうです。
これからお店を運営していく上での何か目標とかありますか？
目標はそうですね、やっぱりまずは店を続けていくっていうところですよね。やっぱ従業員もそうです、働いていく皆さんもそうですし、お客様も、ね、やっぱりうちで野菜を好きになってくださったお客様は裏切りたくないよねっていうことで、お店をとりあえず続けていくっていうところですかね。
先ほどおっしゃっていたように、当日売り切るという形ではなく、はい、まあ、次の日に残すこともできるようなシステムになっていて、
はいはい、
その時の仕入れって完全に売り切るような八百屋さんの仕入れ方とちょっとバランスが変わってくると思うんですが、
はい、
そのあたりはどういうふうに仕入れされてるんですか？
はい、そうですね、次の日市場があるよっていう日はもう必ず在庫を取らせる、在庫チェックをしてもらってるんですね、従業員の方に。もう一品目ずつですね。でそれを LINE で送ってもらうんですね、僕ので。 LINE で送ってもらったものを僕が紙に起こして書くんですよね。例えばトマトだったら前日の在庫が30で仕入れが50で売れたのがな、じゃあ40だとしたら、じゃあ今日はどれだけ仕入れようっていうのを毎日こう計算してやってるんですよ。しかも手計算で。
あ、そうなんですね。
電卓叩いて、朝の4時ぐらいから電卓叩いてやってる、めちゃくちゃアナログなんですけれども。
八百屋さんらしい光景のイメージですけど、 その中で、はい、例えば、まあ、今旬の時期だからとか、
はい、
あとは天候がとか、はい、その時のシーズンによって、はい、なんとなく変わってくると思うんですけど、その辺は、はい、去年のデータを活用するんですか？
いや、去年のデータも全く活用しないですね。もう前日ですね、もう前日前日の積み重ねですね。去年のデータだと、例えば野菜の値段が違ったりとか産地が違ったりとか、もう全く違うので、もう遡っても1週間ぐらいですね。先週の土日はこれだけ売れたから、これをでもそれも参考にするぐらいで、なんとなく金曜日に売れた数の、じゃあ目標として、じゃあ 2.5 倍ぐらい仕入れようとか、もうそんな感じで、もう毎日毎日ですね。
そこはじゃあ臨機応変に加藤さんの嗅覚で、は
い、そうですね、
仕入れてるということですね。
は
い、
あとは例えば冬だったら日持ちするので思いっきり仕入れても大丈夫なんですけど、これから暑くなってくるとあんまり置いちゃうと悪くなって劣化が早くなってしまうので、そこは少し抑えめに仕入れをしよう、欲しいなと思ってもちょっとぐっとこらえて仕入れをしようかなっていう感じですかね。
この辺はあれですよね、小売店のノウハウの本質というか、例えばコンビニなんかも明日近くでこういうイベントがあるから、
はい、
人の流れがこうなるんじゃないかとか、
はい、
もうすぐあの辺に新しいこういうお店ができるから今度はさらに人の流れがこう変わるとか、いろんなものをこう読みながら仕入れやってますよね。
はい、はい、そうですね。
その点はやっぱりこちらでも共通っていう。
そうです、まあ、イベントとか まあ、人の流れっていうよりかはやっぱりその野菜の価格品質ですよね。やっぱ前日売れなかったものが明日明後日売れるかって言ったらそうは売れないので、むしろその日売れたものは明日明後日も売れるよねとか、そういう感じで仕入れしてますね。
ポイントはやっぱり価格ですか？
そうですね、あと価格と品質ですよね、うんうんうん、やっぱ安くても市場行ってこの品質だとそんなに売れないよねってなればやっぱり仕入れ控え、ま、調整しますし、意外とすごい高品質なのに今日は安くくれるんだと思ったら予定よりいっぱい仕入れるとか、まあ、あとはまあ仲卸卸の方がちょっと悩んでる売り先がないなって思うものを少し頑張って買うとか、そのような感じですね。
もしかしたらそのお聞きの農家の皆さんの中には価格とか安さっていうことが何回か強調されていたのでちょっとこう思う人もいるかもしれませんけれども、実際にはこうやって市場でたくさんの産地が競い合って、はい、そこに卸屋、はい、そして八百屋さんのこのプロの目利きがいて競い合ってるんですよね、はいはい、でこういう皆さんがいるから野菜が食卓に届いて、はい、野菜を中心とした、はい、まあ、食事が作られたりするわけですよね、はい、なので生産者の皆さんももちろん価格っていうところが強調されるのはどうかなと思うこともあるかもしれませんけれども、こういう流通の皆さんのですね努力によって成り立っているということも知ってもらいたいですね、
はい、まあ、でももちろん価格だけじゃなくて品質、いい品質じゃないと売れないので、そこはもちろん見て買いますね。
そうですね、そのあたりがだから生産者の皆さんもいいものを、しかも生産効率を高めて作るっていうところが努力のポイントになりますね。
はい、そうですね。
今回私もお話伺ってすごい思ったのが、やっぱり入った時、店を通りかかった時の、はい、パッと目につく、目に自然と入ってくるようなそういう工夫、
はい、
お客さんが喜ぶ売り方を熟知しているんだなっていうのが、はい、今日お話聞いてすごい一番実感して、
はい、
そうするときっと来てるお客さんも何を作ろうかなとか考えるのが楽しくなったりとか、そういうお店が商店街にあるってすごい素敵なことだと思ったので、はい、今後もこう商店街のね、なんかアイコンになるような八百屋さんになってください、
はい、ありがとうございます。いや、でもまさに言われてた通りで、ええ、商店街にやっぱ肉魚野菜がないと寂しいよねっていう思いはありますね、
うんうんうん、
例えば大きい商店街だからなくてもいいんじゃなくて、そこである八百屋があるよって、なんかちょっと人間味があるというか、
はい、
今いろんなチェーン店ばっかりになっちゃってるので、そこでこう個人店がやってる八百屋さん、肉屋さん、魚屋さんがあるっていう商店街はなんか面白いかなっていうのはすごく感じますね、
うん、そうですね、そこの店頭での、そのお客さんとの会話を通して野菜の魅力を伝えてくれてるわけですもんね、
はい、
これからも農業の応援団の一人として頑張ってください、
はいはい、ありがとうございます。
今日は中野八尾秀を運営している株式会社レインズマム代表取締役加藤康さんにお話を伺いました。未来を耕す人、次回もお楽しみに。アグリ温故知新。さて、続いてのコーナーは知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお話しいただくコーナー、アグリ温故知新です。吉田さん、今日はどのようなお話でしょうか？
はい、今回取り上げるのは人気漫画でセイントお兄さん。
セイントお兄さん、
はい、中村光さんの漫画で、ブッダとイエスが下界でバカンスを楽しんで都内のアパートで暮らすという設定です。で、アニメになったり実写ドラマにもなってます。
なかなか斬新な設定ですね。
かなり斬新ですね、うん、というわけで、ある回ちょっと、読んでもらえますか？
はい、タイトルは聖地巡礼。イエスとブッダが秋葉原に来ているようです。イエス、おお、祈った？それぞれに聖地を持っていますとのことで、2人で秋葉原に来ている様子ですね。で、ブッダがお金を下ろしています。てブッダ、君いくら下ろしたの？8万円。2人で電気屋さんに行って何かを買うようなんですね。で、8万円もするということで、イエスは待望のプレステーション3とキラキラしたカゴで喜んでいます。そして電気屋さんにいざ行くと、あったあった、これこれ、 この純銅でできた厚釜で甘みをぎゅっと閉じ込めるんだよね。今うちにある炊飯器は保温すらできないから。ブッダは炊飯器を買いたかったようで、そこで落ち込んだイエスの絶妙な顔が描かれています。
はい、ありがとうございます。で、結局ブッダは炊飯器を買うんですけれども、今回のテーマ炊飯器ですね、自動の炊飯器が普及する前は分厚い蓋のついた釜をかまどにかけてガスや薪や芝でですね炊いていたんですね、はい。で、家電製品協会のホームページによるとですね、今からだいたい100年前に炊飯器が発売されたそうです。ただその当時はですね、電気釜っていうふうに呼ばれていたそうです。
あ、なるほど。
はい。で、日本記録認定協会のホームページ、こちらもちょっと見てみたんですけれども、1955年に手動ではなくて自動でスイッチが切れるタイプが登場したそうです。で、東芝の協力工場を経営していた南吉忠さんという方が、奥さんがですね、かまどの番をしなくて済む炊飯器が欲しい、という一言をきっかけに、日本で初めて自動式電気炊飯器が開発されました。
今では当然のこうシステムですけど、当時はすごい革新的な技術だったんですね。
そうなんですよね。で、さらにその20年後にはですね、保温できるジャーが発売されて、今の姿になってます。実は米を釜で炊くのは国際的にはそうくはなくて、海外では煮たりすることが一般的です。例えば、いろんな食材を入れて鍋で煮るパエリアが典型的ですね。はい。で、今や炊飯器でお米の種類によって炊く方法を分ける。例えば固め、しゃっきり、普通、もちもちとなどですね、炊き具合を選ぶこともできます。で、中には10万円以上するものもあります。
へー。
はい、まさにお米の文化のもう極限ですよね。日本のお米の文化っていうのは栽培だけではなくて炊き方もセットになってます。はい。そこでもう一回漫画の方に戻りましょう。
はい。
ラストのページどうなってます？
ご飯の匂いは幸せの匂いということで、おお、お米が総立ち。プレイステーション3ではなくて残念がってたイエスも、すごい、何これ、ものすごく美味しい、ふふふ、すごいでしょ、これがお米の本気なんだよ、とブッダが言っているという、すごい微笑ましいシーンですね。
はい。日本のお米はもうどれも美味しいですよね、しかも、高性能の炊飯器というとってもですね心強い味方があります。はい。で、しばらくですね、令和の米騒動といってお米が高くて、まあ、騒ぎになっていましたけれども、まさにその時にですね、みんなお米の大切さを改めて実感したと思います、で、今取材しているとある農家はお米の卸会社に売る時の値段を半値に下げて売ったそうです。つまり表ではまだ高いなっていうふうに見えていても、もう水面下ではですね、米が余ってものすごい値崩れが始まろうとしています。
そうなんですね。
はい。だからそれがですね、お米農家さんのダメージになって続けるのが難しいというふうにならないように、みんなで稲作を応援していきたいですね。
う
ん、
そうですね。前々回の取材で米屋久さん、町田総本店さんにお邪魔して、初めてお米屋さんでお米を買って、家で炊いて食べたんですけど、それがもう本当に美味しくて、このブッダとイエスのようにご飯の匂いは幸せの匂いって感じで、私もすごいハッピーな時間を過ごすことができました。それはやっぱりお米を作っている方、そして売っている方のことを知ったからこそ、より愛が増しているだと思うんですよね。これからもお米一粒一粒噛みしめて味わって感謝しながらいただきたいと思います。吉田さん、ありがとうございました。アグリ温故知新、次回もお楽しみに。アグリの未来、この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第一放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。番組公式 X もぜひフォローをお願いします。またこの番組ではお聞きの皆様の ご意見、ご感想をお待ちしております。ラジオ日経アグリの未来のホームページよりどしどしお寄せください。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へ。フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。